村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
村上和夫のスイッチオンで生きようシーズン2、先生今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうあっという間ですけど、季節がもう夏になりまして、2014年も半年過ぎたんですが、先生上半期はどんな年でしたか？今年は、
私は新しい経験をしたんですけど、はい、あのスーパーブレインという本に出会いました、
は
い、
ね、ちょうど今目の前にありますけど、
はい、
素晴らしい本を、
はい、それでそれの翻訳にかなり力を入れまして。
そうでしたか。
あの私どもの、 あの共同研究者の大西恵理子さんと一緒に、
はい、
あの翻訳をすることになりました。で、大変面白い本なんで、その本の話題から入りたいというふうに思うんですけど。
そうですね、これあのポッドキャストでアップするときはあの写真を一緒に載せれると思いますので。
ああ、それはいいですね。
本の表紙を、
はい、はは
これはあの大西恵理子さん、まあ、ディーパック・チョプラさんと、まあ、このアルツハイマーで有名な先生ですかね、丹治先生。
そうですね、アルツハイマーの遺伝子の発見者ですね。
そうですね、丹治博士の教長、大西恵理子さんが役で、村上先生が翻訳をされた。これはもう発売してるんですか？
はい、それで1ヶ月も経たないうちにニスリができたということで。
すごいですね、
はい、
結構なボリューム感ですよね。
そうです、
この本は。
でチョプラさんはいろんな本を書いておられると思いますけども、
はい、
あのサンマークからも出しておられる、
はい、そうですけ、ね、ど、はい、
あのこの本はあの私の翻訳の本は科学的には最もあの詳しく書かれてるんじゃないかと。生き方というよりもその 脳の最先端科学のことについてあのたくさん書かれておりますので、
はい、
全部読んでもらうのはもちろんいいんですけど、
はい、
私の前書きだけでも読んでもらえば、大体何が書いてあるかっていうのが分かるんで、はい、あの、編集者も少なくとも前書きだけは読んでほしい。
ありがとうございます。じゃあ今日はあの一緒にやってるうちの、高瀬さんに、
はい、
ちょっと先生の前書きを朗読してもらいましょうか。
ぜひお願いします。はい、私が読むよりも女性の、若い女性が読む方が、いいと思いますので。
はい、
お願いいたします。
じゃあ高瀬さんよろしくお願いします。
はい。スーパーブレインで思いは必ず実現する。心身医療の分野で世界のリーダーであるディーパック・チョプラ博士は、体と心を統合的に癒す独自の理論を展開して成果を上げている。その功績はクリントン元アメリカ大統領やゴルバチョフ元ソ連大統領からも称賛され、タイム誌による20世紀の英雄と象徴100人に選出されている。またアルベルト・アインシュタイン医学校からも心理療法の分野でアインシュタイン賞を受賞した。共著者であるルドルフ・E・丹治博士はアルツハイマー病遺伝子の発見者であり、認知症の遺伝子研究を最前線で導いてきた。丹治博士は研究者として数多くの栄誉を受ける一方で、音楽の分野でも際立った才能を発揮するユニークな研究者である。チョプラ博士の著書は70冊以上に及び、世界35カ国で2000万人の読者がいるとされる。その世界的なベストセラーであるクォンタムヒーリング心身医学の最前線を探るの中で、チョプラ博士は次のように述べている。慢性病は意識が作り出しているとして、怒りや恨みや憎しみなどの感情を持つと、それが悪い遺伝子を活発にしてしまい、がんや心臓病の原因となる炎症を起こす。一方、喜びや愛、他人の成功を喜ぶという感情を持つと、 良い遺伝子が活発になり、体は病気にかかりにくくなり、肉体年齢も若返る。この考え方は、私が長年心に抱き取り組んできた考えに驚くほど近い。心と遺伝子は相互に作用する。私はそう直感し、今から10年以上前に、心と遺伝子研究会を立ち上げた。また、その中で発見してきた実験結果が、私を後押ししてくれる。時、あたかも、祈りの効果を描いた、祈り、サムシンググレートの対話が上映中である。この映画は、世界各地の映画祭で賞を受け、国際的な評価を得ている。祈りを含めた人間の意識が治療や体に与える影響を科学的に解明しようというもので、科学者、医学者、ジャーナリストたちが祈りの力を新しい視点から捉えている。この映画にチョプラ博士と共に私も出演している。このようなご縁があったちょうどその時に、私はスーパーブレインという彼らの著書に出会った。この本では今まさに黄金期を迎えている脳研究に焦点を当てている。日々新たに解明される事実は脳に関するこれまでの常識を次々に打ち破っている。例えば傷ついた脳が自然に治ることはないという通説は誤りであり、脳神経細胞は状況に応じて再配線できる。また、運動、精神的活動、社会的なつながりが神経細胞の新生を促している。つまり、脳の働きは決して固定的なものではなく、働き方を変えること、神経回路の配線をつなぎ替えることが可能なのだ。全身の細胞は脳からの指令を受けるため、脳が体を動かすリーダーのように見えていた。しかし、決してそうではなかった。脳を動かしているのは自分の心であり、意識である。脳はいわばテレビやラジオの受信機のようなものであり、心や意識がすべての現実を作り出す真の創造者であると本書は説いている。つまり脳は私たちができると思っていることしかできない。このダイナミックでしなやかな脳の働きは遺伝子の働きとよく符合する。人の全遺伝暗号が解読される以前は DNA は生命の設計図であり、体の働きを決定づけていると考えられていた。しかし事実は違っていた。DNA は単なる設計図に過ぎず、環境によって書き換えが可能である。遺伝子がいつ、どこで、どのように働くかは固定されたものではない。つまり、生命は DNA に支配されていなかったのだ。それでは、生命を支配しているのは脳だろうか？そうではない。脳は前に述べたように外界からの情報を受け取る受信機のようなものであり、受信機そのものは歌ったり考えたり、生命のドラマを制作したりするものではない。真の制作者は DNA や脳ではなく、人間の意識であると考えざるを得ない。そして意識を生み出す生命は、人間の存在を超えた大自然の偉大な働き、カッコサムシンググレートが生み出したものであろう。しかし脳には心と体と外界のバランスをとる制御装置があり、これを上手に使うことにより素晴らしい人生を築くことができる。脳に使われるのではなく、脳を上手にコントロールして使うことが肝心だ。そのためには、 固定概念を捨て去り、柔軟性を持って、すべてをバランスよく受け入れ、意識をより広く行き渡らせることが大切である。このようにして出来上がった脳をスーパーブレインと名付け、このスーパーブレインを使うことにより、あらゆる局面を切り開くことが可能である。身近なところでは、なかなかできないダイエット、振り払えない心の傷、仕方がないと諦めていた体力の減退、脳の老化に関わる認知症、うつ病まで克服できる可能性があると本書は述べている。そして、そのための具体的なプログラムが提示されている。ありがたいことに、スーパーブレインは自分の脳から誰もが導くことが可能なものである。つまり、人間の脳は現在も進化しているということだ。環境や心と相互作用しながら、この瞬間も脳は常に進化を続けている。今や人の全遺伝情報、括弧ゲノムとチンパンジーのゲノムを比較することができるようになった。そこで判明したことは、人にはあるがチンパンジーにない遺伝子は一つもないということだ。それでは、人とチンパンジーのゲノムはどこが違うのか。それは、タンパク質をコード化する配列ではなく、遺伝子のオンとオフに関与する配列であった。人は心を変えることによって、遺伝子のオンとオフを変化させ、さらに進化できる可能性がある。人の脳には、本能的な働き、感情的な働き、知能的な働き、そして直感的な働きがある。科学者は、客観的事実を重視して、知性や理性などの知能的な働きを使って研究を進めている。しかし、これは科学者の一面に過ぎない。私はこれを、デイ、カッコ、ヒルサイエンスと名付けている。それとペアで、科学者の片面を、ナイト、カッコ、夜サイエンスと呼んでいる。ナイトサイエンスでは、脳の直感的な働きを使い、感性やインスピレーションを重視する。大発見の目は、大抵ナイトサイエンスに由来するものだ。なぜなら、大発見は常識を超えるところから生まれるからである。ナイトサイエンスで大切なのは、結果よりもその結果にたどり着くプロセスである。本書では、本当の幸せに至るプロセスについても、深い考察を行っている。一般に頭が良い人と悪い人があると言われているが、脳そのものには良い悪いの区別はない。使い方によって良くなったり悪くなったりするのである。脳を上手に使えば、スーパーブレインにより、思いは必ず実現する。2014年3月6日、村上和夫。
どうも高橋さん、ありがとうございました。この前書きだけでもかなり内容濃い前書きになってるんです。
はい、だからこれを読んでもらうと、はい、アウトラインが大体つかめるように。
そうですね、
ちょっと力を入れて書きました。
前書きにもあったんですけど、チョプラ博士のクォンタムヒーリングってもう名著があるんですけど、はいはい、あの中にも実は今読んでくれたように、慢性病の意識が作り出しているその、怒りや、恨みや憎しみというもので、まあ、原文通り言うと、まあ、良くない遺伝子が、まあ、働き出すみたいなことがあったんですが、これはもうずっと普段から村上先生がおっしゃってる遺伝子の研究で非常に同じことをおっしゃってるんです。
はい、びっくりしました。
びっくりしましたね。
はい、
それとあとこ のスーパーブレインという本の中には主にまあいろんなことが深く脳のことが書かれてるんですが、まあ、その5つの、まあ、捨てるべき、諦めと思い込みを、取り払おうということで挙げられてるんですけども、
はい、
その5つをちょっと言いますとですね、
はい、
脳が傷つくと自然に治ることはない、
はい、
脳の配線は一旦決まったら変えることはできない、
はい、
脳の老化は避けられず若返ることはない。で、脳では毎日数百万個の細胞が失われ、失われた細胞の代わりは存在しない。脳は原始的反応、これがあの恐れとか妬み、敵意ですけど、支配されている。まあ、この5つがまあ定説だったんですが、そうじゃないと、
はい、
脳自体は常にまあ進化している。これはあの先生の研究の遺伝子がどうもその遺伝だけを伝えるわけじゃなくて、まあ、その司令塔の役割を果たしているっていうようなこともあると思うんですが、ここでも非常に脳と遺伝子っていうのは似てる分野なんですかね。
そうですね。特にあの脳の神経細胞は一旦死ぬと再生しないということを、はい、100年間信じてきたんです ね, もう常識から来たわけですよ、
はい、
だからもう失われる一方で脳の神経細胞は再生しないと。ところが最近の研究は再生、環境次第によって再生すると、はい、これ大きな発見でありです ね, ですね。まだ全貌わからないんですけど、少なくとも今までの脳科学の常識が打ち破られつつあると、
は
い、ということは希望を私どもに持って、あのある時期を過ぎるともう神経細胞の数は落ちる一方で、
はい、
しょうがないと、はい、これは老化だから、
はい、
と思わされてきたんです。そうじゃないと。しかもその私が遺伝子で見てきたことが、
はい、
脳の細胞と脳の神経細胞を通して証明されてあるということで、私は非常に、まあ、嬉しくて衝撃を受けました。
ちょっと驚きの内容ですね、
はい、
まあ、こういった本がどんどん世の中に出てくると、まあ、日本はあの高齢化社会って言われてるんですけど、はい、大先輩たちの意識も変わってきてですね、これ体の仕組みもどんどん変わっていくんじゃないか、
はい、
先生はあの去年喜寿になられて、
はい、
いや人生は75歳からだっていうふうにおっしゃってたんですけど、はいはい、それを裏付けるこの脳の働きでもあるわけですね。
そうですね。おそらく世紀の大きな進歩は遺伝子の科学とやっぱ脳の科学なんですね、
はあ、
それがあのマッチするという。だからあの決して年高齢化になっても諦める必要はない。しかし諦めたら終わり
である
、はい、
そうですね。もうダメだと思えば
だから脳は自分のできると思うことしかできないわけで、
はい、
もうこれが限界だと思えばそこで限界が来ると。だからこれは本当に希望を与えてくれます。特に高齢者ですね、
はい、
それから普通その頭はいいとか悪いとか簡単に言うけれども、
はい、
そうじゃないんだと、
うん、
使い方なんだと。
そうですね。
いうことはあのこれは非常に面白いですよね。
そうですね。
普通あいつは頭がいいとか、
はい、
俺は頭が悪いとか言いますけども、
はい、
そうではないんだと、うん、道具なんだと。
そうですね。
脳は
どう使うかによって。
そうそう。だから脳に使われるなと、うん、使えと上手に。
どうしてもこうさっきおっしゃった100年間じゃないですけど、もう年を経ることにこうだってなんか決めつけてるところがありますよね。
そうですね。
もうあのできないことが増えてくると、それはもう脳も身体もどんどん弱ってくるんだっていうふうがもう定説だったんですけど、やっぱそうじゃない。この目の前のチラシにもですね、思いは必ず実現するって書かれてあるんですが、となると先生あれですか、あのどう思うかっていうのはものすごく重要になってくるんですね。
そうですね。
それはあの解説にもあの前書きにもあった通り、その祈りっていうことともつながってくると思うんですか。
思いますね。私は、
はい、
あの要するに心には2つあって、
はい、
その非常にポジティブな心、
はい、
それからあの、まあ、陽気な心でですね、はい、例えば感謝とか感動とかですね、
はい、
それから喜びとか、
はい、
生き生きワクワクとか、
はい、
そういうそのそれから祈りまでもがですね、いい電子のスイッチオンにすると思ってきたんですけど、
はい、
そういうことが実験でもやれる射程に入ってきたっていうことは非常に。
先生も昨年からまだあんまり詳細は言えないそうなんですけど、
はい、
実験をされてるんですね、
はい。まあ、小林さん大学の密教研究、
はい、
密教文化研究所というタイアップして、
はい、
仏教的な祈祷が遺伝子のオンとオフに関係するか。
仏教的な祈祷です。
はい、祈りです。
はい、
でその実験を3度今年の前半と去年の暮れから始めておりまして、今年度中にはまず第一弾の結果が出る。
あ、 そうなんですか。
はい。はただ科学はですね、
はい、
あの科学者は科学論文を書くということが、
はい、
まあこれは第一義的に重要 で、ね、その前に発表すると、
なるほど。
あの
やっておしまいじゃないですもんね。
そう、科学論文が、うん、そのやっぱりアクセプトされない可能性があるんで、はい、詳細はちょっと勘弁してほしいんですけど、
はい、
まあ年末頃にはおぼろげながら、
あと半年後に、
はい。
このあの今日紹介してくださってるこのスーパーブレインなんですが、まあこの本に関する細かいことはぜひ本を読んでほしいんですけど、先生がこれ監修されてですね、ちょっと平易にそのどういう心持ちだったら脳にとっていいっていうのが、先生なりの言葉で言うとどういうのがありますかね。
それはあの例えばですね、生きてるだけでもありがたいと、
はいはい、
そういう気持ちになれば、うーん、スーパーブレインになる可能性がある、
はい、あさっき私が申し上げたあの去年先生からお話しいただいて、その人生75歳からだと、ただ75歳でスタートできる人には条件がある、
うん、
それはやっぱり全てを受け入れるこう懐の深さというかですね、全てにこう感謝ができることだというふうにおっしゃってたんですけど、
はい、
まあ、それともつながる話なんです
か。つながりますね、
うん、
それからやっぱり祈りのような気持ちを持つという、はい、やっぱその生きてることは自分の力で生きてる人なんて一人もないわけですから、
は
い、
そうですね、
生きてることに感謝し、うん、喜び、そしてやっぱサムシングレイトに祈りを捧げるというような気持ちはですね、はい、スイッチオンにして、うん、それから脳細胞も活性、スーパーブレインブレインをスーパーブレインに持ち上げると、はい、いうふうに思ってます。
これもやっぱり生かしていただいてるっていう気持ちですかね。
そうですね、うん、自分の力で生きてる人なんて誰もいない
そうですね、まあ、そういう気持ちがあれば食べるものもそうですし、こう人への、親切優しさっていうのも変わってきますよね。
そうですね、そういうことが今まで道徳とか宗教家が説いてきたんですけど、
はい、
科学者がそういうことについて言えるような時代が21世紀には来ると。その一つとはやっぱり遺伝子科学であり、
はい、
脳科学なんですね。
これ先生もだいぶ前からおっしゃってますよね。
そうです、 いよいよそういう時代が来るっていうことですね。もちろんその完全にはその脳も解明できないし遺伝子も解明できないんですけど、はいはい、一歩ずつですねやっぱ前進してるんですね、うん、
もう先生が研究を始めた、50年近く前と比べたらもうだいぶ解明されてます。
もう格段な差です
ね。
それでも命は何とは何ですかということをまだ科学は明確に答えられない、
うん、でも今このやっぱりあのインターネットが十数年前に入ってきて、
はい、
時代が大きく変わってきた時にこういったの科学と、まあ、命とか魂みたいなものがこうだいぶ融合されてきましたね
と思いますね、うん、それが融合つか両方の面がなければ私は人間とは何かっていう問題は解けないと思うんですね、はい、単なる物質だけではないし、
はい、
そうか言って魂とかですね、うん、スピリットとかいうものだけでもない、
はい、
その物の世界と心の世界、
はい、
それから、まあ、意識の世界との、
はい、
やっぱり融合というか、うん、補完するというかですね、
はい、これ先生 の、 あのご著書にも書かれてますけど、まあ、人間が持っている遺伝子大半がまあ実は眠ってるんだっていう、
うん、
実はこの脳に関してももしかしたら使われてないものの方が多いかもしれませんね。
ずっと多いと言われてるん
ですね、
はい、それも遺伝子に似てるわけですね、
はい、
でそれを活性化するのはやっぱり人の意識であると、うん、気持ちであると心であると、
その意識もできれば喜びとか愛、
そうです、
他人への思いやり、
悪い意識だとですね慢性病になると、
はい、チョコラ博士もおっしゃってます
けど
なるほど、
まあ、それは一般の人も実感として知ってるわけで、
はい、
ストレスを受けると、
はい、
やっぱ病気が悪化したり病気になったりするわけですね。
なるほど、まあ、この本はあのサンマーク出版ではなくて保育社っていうところから、
はいはい、
出されてるんですが、やっぱりこれはあの医療系の出版社なんですね。
そうですね、
でチラシにもですね、頭部外傷、脳卒中の後遺症、 認知症予防も可能性を信じ諦めないということが書かれてあります。
そうです。
いやこれちょっと画期的な一冊ですので、ぜひ、リスナーの皆さんにも読んでほしいですね。
買ってくれたら言いにくいんですけど
でまた今年の9月にはこのチョプラ博士が来日
そうです
決定してるみたいですね。
私も個人的に対談をさせてもらおう。
あ、そうですか。
なっております。
あ、そうですか。また詳細この番組でもお伝えしたいと思うんですが、9月の20日21日、まあ、これ土曜日日曜日なんですが、それぞれ関東でですね、チョプラ博士の講演があるそうですので、ぜひ多くの方も触れてみてはいかがでしょうか。あと先生、これに関する何かご意見があれば。
いや、この祈りという映画の前にスイッチという映画をサンマーから出させてもらったんで、それの最近の状況とか、
そうですね、
反響とか、
はい、
それから活躍ぶりをですね、ちょっと披露してほしいと思うんですけど、
白鳥監督が撮られた祈りと本当にいい形でこう、たくさんの方見ていただいてるんですが、今年の2014年の4月でもう丸4年目になりました。
そんなにない、
はい、未だに全国で330箇所ほど上映されまして、約6万人の方に見ていただいたことになるんですが、
あ、すごいですね。
はい、内容ももちろん支持いただいてるんですが、やっぱり一つのものをみんなで見るその行為っていうのが、まあ、実は昔の人はもう何かあったらみんなで集まって議論をしたりほとんどだったんですけど、やっぱインターネットが出てきてなかなかこう人と人が顔を合わせて会うっていうことが少なくなってきたと思うんですね。ですけどこのスイッチや祈りっていう上映会でみんなが体を移動させてみんなで同じものを見てっていうこの行為がですね、実は私とってもいいと思ってまして。
それは鈴木さんのアイデアですね。
いやいや、もうたくさんの方がされてるんですけど、やっぱり村上先生の本を一番私のも出させていただいてますので、
ダントツです
か。はい、やっぱりそういう現場の、まあ、リアルな場っていつも呼んでるんですけど、うん、やっぱりリアルな場に人が集まってそこで生まれるパッションみたいなものをすごく大事にしたいなと思ってまして。
なるほど、
まあ、ですからそれは遺伝子、今日触れた脳に両方にとっても非常にいいんじゃないかなと思っておりましたね。
なるほど、
はい、
それは大変私も喜んでおります。
はい、ですからぜひ祈りもたくさんの方に見ていただいてですね、やっぱり日常の中で祈る、もしくは思いを高める、心定めをするということを少し意識していただくだけでもだいぶ遺伝子の変わってくるんじゃないかな。
そうですね、だからそういう可能性が誰でもあるんだという、
は
い、
そうですね、
そういうことが大切で、
はい、
僕たちのまだ使ってない知らない働きが脳にはあると。でやっぱり38億年間もかかって進化してき、はい、その肝心な面白いところは今でも進化してる、
ね、
進化し続けてるというところが、
ね、
これがですね、希望を与えますよね。特に、まあ、ハンディキャップがあるとか、
はい、
それから高齢者になるとか、
はい、
もう老いてしまうとかですね、
うん、
そういうふうに思いがちですけども、
どうしてもネガティブな印象がありますよね。
はい、そうではないんだという、
はい、
ことで私自身も勇気づけられましたし。
あ、そうですか。じゃあぜひこのスーパーブレインというタイトルですね、保育者さんから発売されてますので、ぜひ皆様、本屋さんとかインターネット書店で、読んでほしいですね。
ありがとうございます。
今日はですね、この新しい先生が監修された本を中心に脳の不思議の話をさせていただきました。じゃあまた先生、次の放送の時よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。